満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月はヘライチゴ農家の藤田真紀子さんと、きちんとおやつ料理教室です。2月8日土曜日、廿日市市中央市民センターで昨年に引き続いて、みんなで地産地消きちんとおやつ料理教室が行われました。対象は廿日市小学校区の小学校3年生から6年生12名の子どもたちの参加、料理の日下博美先生、そしてヘライチゴ農家の藤田真紀子さんのお二人が講師です。子どもたちは楽しそうにヘライチゴでイチゴのカップケーキ、そしてイチゴ大福を作りました。ヘライチゴの歴史や美味しくて甘いイチゴを育てる工夫など説明を聞きながら作りました。ヘライチゴ農家の藤田真紀子さん、参加した子どもたち、佐伯長ナス農家の阿部さん、廿日市市地域支援員農業担当の乾さんにもインタビューしました。
ありがとうございます。今日はね、いちごを使ったお菓子を作っていきます。はい、今日はね、お菓子を教えてくれる先生紹介したいと思います。日下さんです。
お願いします。
今日ね、先生が使っている通り、和菓子とね、洋菓子と作っていきますのでね、簡単なのでね、ぜひね、お家に帰って作れるようにね、しっかり勉強して、朝ね、朝のでね、いちごを取ってきてくださった藤田さんです。こんにちは。
いちごがいつからこの廿日市市民が で栽培されるようになったんですか。
1949で、私が1950年生まれで、私が生まれる前に廿日市でいちご栽培を始まったんです。最初はお菓子屋で柿の用のいちごを作ってたんですけども、一旦期に明治製菓のところがそこになってたんですけども、ね、それから今度は自分たちでいちごを販売してから、その中でいろんなところが寺いちごとか宮内、佐賀田、いろんな地域がいちごを栽培してて、でそれから統合して三木中央いちごみとか名前がいろいろ変わってるんですけども、今お値段が時一番最盛期でちょうど1970年頃に一番最盛期だったんですかね。100軒ぐらいの家がいちごを栽培してたんですよ。お米を作った後、冬の間にいちごを作って、でまたその後田んぼに作って、でもそれもだんだんもう大変になってからもう衰退して、今はもう10軒ぐらいしかないんですよ。
はい、昨年に引き続きましてですね、ヘライチゴ農家の藤田真紀子さんです。お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
はい、今日もですね、今子どもたち今不思議そうに見ていますけれども、今日も中央市民センターに、小学生のね、まあ、男の子も、1人いますけれども、12名ね、集まっていただいて、そうですね、みんなで地産地消きちんとおやつということで、藤田さんが作られたヘライチゴで、皆さんもね、いちごのふわふわカップケーキと、そして、これからいちご大福、この2種作っていらっしゃいます。はい、そして今藤田さんが今かき混ぜてるのが、もうほんと先ほどからこの調理室、いちごの美味しい香りが漂ってますけども、
そうですね、ジャムをするともう 2、3軒回りません、みんな匂いがしますよね、これね。
このジャムは、いちごのふわふわカップケーキに入れる、
いや、そうじゃなくて、今日いちごがちょっと少ないかなと思って、でちょっと冷凍のが残ってましたので、ジャムをしてみようかねと思って、これ特別
ジャムはジャム単品な、
これは私が勝手に持ってきたもんなんですよ。
またね、箱でいっぱいそのもう色鮮やかな赤く輝いているヘライチゴが、今日どのくらい持ってきてくださったんですか。
今日が約150粒ですね。
しかもどれも大きいですよね。
あ、そうですかね。いや、もっと20日いちごはもっと大きいんですよ。
目の前にも実はあの透明の、カップがありまして、それにその一つのカップに1個大きなヘライチゴが入ってます。これは
これはこの時期だけがこんな大きなのができるんですよね。これで、まあ、みんなにもちょっとグラム当てをねしてもらいたいね思ってからちょっと持ってきてみたんですよ。
後ほどクイズで使うんですね。
そうですね、一番、まあ、ピタリは去年はピタリはなかったんですかね。もしあれならあの近い人が、まあ、ちょっとね2つしかないけども。
まあ、1個 42g って書いてあるんですけど、でさっきちょっとフライングで測ってみたんですけども、倍以上ありましたね。
そうですね、倍以上あります。去年は持って 100g のがありましたね。本当こんな大きなの作らない方が生産にないんですよ。あの本当小さい餅と20g、30g、40g のがこう揃ってできた方が出荷するのには、ね、お客さんもまあ数がある方がいいですよね。一つ食べるよりは。
まあ、昨年に引き続いて、ね、あの藤田さんが育てられたヘライチゴ、みんなスイーツを今日作ってもらってますけども、どうですか。本当嬉しいですね、こういう光景見ても。
そうですね。で私もね、あのいちごを作ってるから、いちご大福がねこの度あのレシピにあるから、なかなかいいがによう作らないんですよ。あのでもこの度やられてちょっとあの勉強させてもらおうかねと思って楽しみに来たんですよ。いちご大福ができるのがね、なかなか難しいですよ。
草加先生はね、あのすぐできますよってさっきおっしゃってはいたんですけども、まあ、楽しみです。今いちごのふわふわカップケーキを今作っていて、でその後いちご大福を作る予定なんですけども、ね、やっぱりその皆さんにヘライチゴのこととか20日いちごのことを子どもたちに知ってもらう、嬉しいです。
なかなか、あの今仕入れたのがあの、ね、遠くから県外から来るのが多いですもんね、いちごがね。やっぱり地元さん、まあ、数が少ないけど申し訳ないんだけど、地元さんのいちごを食べてもらったらやっぱり違うと思うんですよ。全然、まあ、朝取ったものと送りで来たのではね。でもそういうのもちょっと新鮮なのも味わってもらいたいなというのはありますね。
あのこの回の冒頭に藤田さんね、あの20日いちごのヘライチゴの農家さんのことをね、まあ、いつぐらいから作り始めてとか、まあ、前は100件ぐらいあった、まあ、今は10件程度、いろいろ歴史をねあの説明をされてましたけどね。
だからその、あの昔はだから伝承栽培言ってから、あの日照時間長くするために電気をつけてたんですよね。で夕方からもうずらーっともうあそこ上平のあの、あの農家とか全部もう電気がついてましたね、ハウスの中へね。
今もついてる。
今はこの品種はね、あの電気そんなにあの日照がなくても大丈夫なんですよ。その品種によってから日照時間が長い方がいい場合は伝承栽培言って電気を 2,3 時間あのちょっと余分につくんで、まあ、日照が短いですからね、冬は ね。いろんな作り方が研究されてますね、いちごは。
まあ、先ほどいつぐらいからこうヘライチゴを作り始めたとおっしゃってましたっけ。
皆さんはねだから1970年ぐらいはもう全盛期でしたですからね。だから私らも60年ぐらいから始められたんですかね、いちご。あのでお米を作ったその後にあのいちごのハウスをもう簡易の分で建てたり、どけたりしてから作ってたんですよね。
今日あの子どもたちにあのテキストが配られてまして、いちごの種類と断面すごいいろいろあります
よ。今いろんな種類のが、はい、あんまり知らないような名前が、ね、ちょうど家の光に載ってたんですよ、はあはあ、カラーで載ってたもので、うん、ちょっとあのコピーここの人にしてもらったんですけども、
うんうん、ね、雨王とか、弥生姫とか、秋姫とかね、いろいろありますけども、やっぱこう紅ほっぺ、
紅ほっぺがちょうど、まあ、あの真ん中の方に書いてあるけども、うんうん、あの柔らかあのこれ形になってますとか、柔らかめと固めになってるけど、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですね。で、まあ、おじくわりかしでも紅ほっぺいうのは人気のある。で昔からわりかしもうあの変わっていかないですよね、いろいろ変わってきますよね、もう廃れていってくもあるけど、まあ、紅ほっぺは静岡県の農業試験場のがあの開発され われたけど、割りばしいいですよね、うん、
でこれねちゃんとあの説明書きがありまして、今日のきちんとおやつで使うヘラいちごの品種は紅ほっぺです。味は酸味と甘みのバランスが良く、肉質はやや硬くしっかりとした食感がありますと書いてあります。
そうですね、わりかしだからあの販売にいいですよね。あのいちご狩りだったらわりかしそこが甘いんがいいみたいですよね、柔らかくて、うん、それすぐ取って食べますからね、それぞれにあって、まあ、でもその今もう本当にね新しい私ら知らないような名前が随分載ってましたね、これ
ね、はい、そして今あのやっと伊藤さんも楽しみにしていたいちご大福の工程に移りましたね。
そうですね、いちご結構私もちょっと何回か挑戦したけどいい感じにできなくてね、ちょっとやっぱコツがあるんじゃないかねと思って、はい、楽しい。
自己紹介をお願いします。
3年の川本美幸です。
初回小学校、
はい、
今日はなんでこのきちんとおやついちごの料理教室に参加しようと思ったんですか？
楽しそうだったから。
初めての参加。
はい。
どうですか今、まだね、あの作っている途中ですけども、楽しみですね。
はい。
今何作ってるんですか？
いちご大福。
あ、作ったことありますか？
作ったことあります。
またじゃあお家で作りたいね。はい、今、お姉ちゃんですか？あ、お姉ちゃんですか？はい。じゃあ自己紹介お願いします。
5年生の川本幸奈です。
今日なんで参加しようと思ったんですか？
スイーツ作りが好きでいろんなところに行ってるんですけど、今回これを見たので参加しようと思いました。
なんかいちご狩りに行かれた方あります？いちご今も高いから家族で行ったら大変ですよね。今発売期では結構最低調でいちご狩りする農家が増えてきてから、もうその人らはもういちごを狩りするんだったらもうあの植える数が ものすごくないと、もう来られてもみんなが食べたらもうなくなっちゃうからね。私らなんかだから今植えてるのが40メートルの長さのハウスの、まあ、間口が7メートルで1600本植えてるんですよ。だから今あの出荷するときはもうビリビリ少ない農家なんですよ、私は。でも釣りも私も年齢からね、もうたくさんできないんですけどもね。
飯田さんがイチゴを作るときに一番気をつけてることってどんなことですか？甘いイチゴを作るために
。まあ、水加減もありますよね。わりかし、まあ、水が好きだけども、あんまり水がやるとまあ水っぽくなりますしね。でもそれはなかなか、いいがにこう自分が思うようにこう点滴のチューブでからあの行ってるんですけどね、こうあのチューブみたいなのがそこからこうポツポツといくんですけど、いいがだからあの今思うのは戸口は早く水が来るけど奥の方はなかなか行かないから、その調整いうのがねなかなか難しいなと思って、まあ、それと温度管理ですよね。でけなるべくなら今はぬくくしないと、あのだからこの時期はもうあの日中は28度とか昼からは25度とか夜間は何度ぐらいで、一応そういうあのマニュアルはあるんですよ。その通りはなかなかいかんですけどね。であの今はもう新しい人らもセンサー言ってからもう自動的で温度センサーでもうその外の開け閉めは行くんですよ。私らもまだ難しないんで手動で捨てで自分が工場からとか中に温度計を入れてて外もね開けたり閉めたりして、はい、
今日ねこのイチゴ持ってきてもらって、このイチゴとこの大きいこれ同じ種類ですよね。
そう
なんです。同じ種類でもこんなに大きさが違うんだって、ね、これちょっと何グラムか測ってみようかね。
自己紹介をお願いします。
4年生の児玉拓海です。
発祥、
はい、
今日なんで参加しようと思ったんですか？
いちごのおやつが大好きだからです。
おお。例えばいちごのおやつ、
いちご大福とかがやっぱ好き。
おお。普段どこで食べるの？
普段ケーキ屋さんでケーキ買ったり、おばあちゃんとかに作ってもらったりしてた。
今日は一番どの工程が楽しかったですか？
やっぱいちご大福で包む時が、
ね、ちゃんとうまくできましたね。
はい、
包みました。
で今いちごのふわふわカップケーキデコレーションしました。こだまくんのはどれですか？
ここです。
おいちごもたくさんボリューミー、
はい、
ねえ逆にどんなところが難しかったですか？
いちごをうまく乗せるところです
。すごいね、綺麗に乗せてますよ。
頑張りました、
ね、お家でまた作ってね、
はい、
今日も佐伯長なす農家さんの阿部さんが参加してくださってます。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、阿部さんも、みんなのサポートをしつつ、はい、ゼロから、いちごのふわふわカップケーキといちご大福作ってましたね。どうでした？
はい、そうですね、いやちょっとここまでやらされるとは思ってなかったですね、正直言いました。
でも一番楽しそうに作ってました
よ。あ、そうですか。本当楽しかったです、はい、やっぱり地元のこの食材ね、20日いちご、いちご、こういったものを使ってスイーツを作ると、うん、大変これ嬉しいし美味しくできたと思います。
うん、
はい、
そうですね、昨年の夏は佐伯長なすを使ったお料理を、ね、ここで、はい、あの料理教室しました、
はい、
で今日も昨年に引き続きヘラいちごを使ったスイーツ作り、ね、はい、やっぱり地元のものを使った野菜果物で、はいはい、あの料理を作る、そしてまた皆さんがお家に帰ってお家の人と一緒に作る、一番嬉しいパターン、
一番やはり生産者の方もこう言ってどんな誰がどのように食べてくれてるのかなというのが分かって、初めてやっぱり作った作りがいというのがあるもんですから、うん、今日のような催しがあって食材としていちごならいちごを使っていただく、それを子どもたちが一生懸命自分が食べたい形に作って今度お家に持って帰ってこんな風にできたんだよと、これは地元でできたいちごなんだよというのがストーリーができるんじゃないかなと思ってます。
ね、はい、まあ、一応も今回2回目だったんですけども、はい、佐伯長なすも続けていきたいですね。
そうですね、ぜひまたこういった機会があればですね、いろんなまた先生方によっていろんなあのレシピを考えてもらって一番おいしいナスというのをまた作っていただければと思いますね、はい、
それ子どもたちの顔を見ても、
はい、
まあ、阿部さんご自身の顔を見ても生産者さんにとっても作りがいがある。
そう、みんな子どもたちが生き生きしてますよね、やっぱりこういった顔を見たら作り手としても頑張らないといけないなと思います。
今日もインタビュー阿部さんでした。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
地域支援員の乾健志郎さんです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
今日もね、あのいちご料理教室に参加をしてくださっています。はい、乾さんの最近のお仕事はいかがでしょうか？
はい、今は昨年やってたマコモ岳はいろイベントとかもさせていただいて、好評で終えることができました、うん、で今はまあシーズン、まあ、農業的にはオフシーズンなんで、今ちょうど、佐伯高校生の方で、今佐伯高校では佐伯クエストっていう授業をやっているんですけども、まあ、その中で、その新次年度のこれから始まろうとしているんですけども、その中でその農業に関してちょっと探究をしたいという生徒さんがいらっしゃったので、その生徒さんとちょっとお話をして、これからちょっとどう支援をできるかをちょっと考えているところです。
佐伯クエストで、生徒さんと一緒にマコモダケを作る？
あ、そう、マコモダケは別ですね。
例えばどんなことを考えてます？佐伯クエスト
今からその考えるのも生徒自身なので、私たちはもうそれに対して手伝う、ちょっと後押しとか手伝いとか人を紹介したりとかっていうところで、なんかこう農業のマルシェをやりたいっていうこととか、その農業体験をやって開いてその人を呼び込みたいといったような思いを持っていらっしゃる生徒さんがいるので、こうこれからまあ始まったばっかりなんですけども、支援できたらなというふうに思っています。
嬉しいですね、そういった声を聞いたらね。 そしたら乾さんもね本当に力になってあげたい、そう思いますよね。
はい、そうですね、あのすごいこれからね若い子がこれで農業に興味を持ってもらえるっていうのはすごい幸せなことなので、もうぜひあの力になってあげたいって思います
ね。で、あのマコモタケもね、あの去年は新聞に載ったりとかね、まあ、イベントでもマルシェでもね、あの販売をされたりとか、少しずつ広まってってるんじゃないですか。
はい、そうですね、去年また一段と、認知していただけたと思うので、次年度はもっとあのいろんな地元のレストランだったりそういったところで使ってもらえるようにちょっと進めていきたいというふうに検討しています。
今使ってくださっているお店、飲食店さんありますっけ？
ツタの門屋パンさんには去年あの
パンに使ってるんですじゃん、
惣菜パンみたいな感じにしてもらいました、
ね、10月から11月の幻のマコモタケですよね。
はい、幻
1ヶ月間ぐらい
1ヶ月間ぐらいでした、はいはい、ちょうど、はい、
まだ食べてない方は絶対ね、あの今年のまた10月食べていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、さあ今日はねまたいちご料理教室ですけども、どうですか、先ほどねあの一つの班で乾さんはサポートをしてますけども。
いや、もう子供たちの方がもうすごい上手の方がお上手なんで、自分はもう全然手伝うことはないですね。もう自分の方があの教えられるぐらいね感じで、
あの子供たちも本当熱心にね作っていますよね。こういう風景見ても嬉しいですね。
そうですね、あのこれで地元の食材とかにまた興味を持ってもらって、まあ、こういう地産地消の料理教室ってのはこれからもあの開かれるはずなので、まあ、次回も参加したいって思ってもらえたら嬉しいですね。
はい、分かりました。これマコモタケの料理教室とかもやったんですかね。
去年さ、はい、ちょっと最近の方でさせていただきました。
あ
の久島と優和と朝原3カ所で、させていただきました。それぞれであの やった内容は違うんですけども、本当に炊き込みご飯であったりとか、ちょっと瓶詰めとかピザとかいろいろ作ってもらって、どの回もあの好評で終えることができました。
今日は子どもたちですけど、その時は大人
会によるんですけど、親子の時とまったり子どものみの参加だったりっていう感じですね。
また今年も予定してるんじゃないですか。
そうですね、はい、今年もできたらと思ってます。
はい、自己紹介をお願いします。
大谷遥香です。
今日どんなところが一番楽しかったですか。
大福を包むところがあのやりがいがあって面白かったです。
どんなところ難しかったですか。
大福が 熱くて、あと丸めているうちに手の片栗粉が落ちてきて、だんだんとべちゃべちゃしてくるのが難しくてやりがいがありました。
そもそも大谷さんは今日なんで参加しようと思ったんですか。
この近頃お父さんの誕生日があるので、このカップケーキを作ってプレゼントしてあげようと思って。
それめちゃくちゃ喜びますよ多分、
はい、
ちなみにお父さんの誕生日はいつですか。
12日です。
2月12日、
はい、
ちなみにその2日後はバレンタインデーですけども、
ちょっとバレンタインとあの誕生日のプレゼントであの一緒であげようかなと。
お父さん泣きますねこれ。毎年作ってるんですか。
まあ手作りケーキは毎年作ってます。
素晴らしいですね。はい、じゃあまたねお家に帰ってチャレンジしてくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
自己紹介をお願いします。
鈴木夏樹です。
今日はなんで参加しようと思ったんですか。
楽しそうで、旬に合うかと思ったから。
あれ去年参加
初めてしたかもしれない。
明日、
はいはい、かもしれない。
今日どこの工程が一番楽しかったですか。
カップケーキを飾り付けするところが楽しくてやりがいがある。
そうそう、めちゃめちゃ可愛くいちごもボリューミーに盛り付けてますね。
はい、
しかもあのいちごをねすごく細く切ったり縦長に切ったり、いろいろ工夫凝らしてますね。
はい、凝らしました
ね。どんなところが逆に難しかったですか。
大福の皮を包むところがベタベタして手にくっつくので大変です。
普段お家でこういった料理とかするんですか？
でも前はでもたまにしたりします。
今日ね地元の、はい、農家さん藤田さんのね説明を聞きながら、はい、初会社作ったイチゴを料理をしました。さっきの説明も聞いて何か思ったことありますか？
このイチゴはたくさん工夫をして作られたからとても美味しいなと思います。
ね、なので今日はイチゴですけども、
はい、
最近長ナスだったり、はい、ほうれん草だったり、
はい、
もういろんなお野菜とか果物が廿日市で作られてるんで、ぜひね、はい、廿日市で作られた地元で作られたものを使って、まあ、食べたり料理してくださいね。
わかりました。
ありがとう。
ありがとうございました、
はい、今のところうまくできてますか？
はい。
今何作ってますか？
いちご大福作ってます。
さっきお家で今まで作ったことがあるって。
はい。
いつ作ったんですか？
2年生ぐらいの時に、うん、なんか白玉粉でお父さんと作ろうってなって作りました。
ということは3年前ぐらいですか？
はい。
じゃあまた3年ぶりにお家で作る。
はい。
ねえ、お父さんも喜ぶんじゃないですか？
はい。
ねえ、じゃあ今日はねいちごのふわふわカップケーキといちご大福を習ってお家でまた振る舞ってください。
はい。
Yeah.